皆さんおはようございます。釧路キリスト福音館牧師山形博之です。今日の聖書箇所は一言で言うと舌の使い方に気をつけましょう。言われなくても分かっている、でも現実はなかなか難しい、この世の中の人の舌対策は主に3つ。1つ目は余計なことを喋らない、沈黙は金。2つ目、これはしっかり考えてから喋りましょう、口は災いのもと。3つ目、少し時間を置いてから喋りましょう、5、6秒経てば感情が落ち着きます。しかし今日は聖書の舌対策です。
ヤコブの手紙3章1節から12節。私たちは皆多くの点で過ちを犯すからです。もし言葉で過ちを犯さない人がいたら、その人は体全体も制御できる完全な人です。馬を御するためには、その口に靴輪をはめれば、馬の体全体を思い通りに動かすことができます。また船を見なさい。あのように大きくて強風を受けていても、ごく小さい舵によって、舵を取る人の思い通りのところへ導かれます。同じように舌も小さな器官ですが、大きなことを言って自慢します。見なさい、あのように小さな火があのように大きな森を燃やします。しかし舌を制することができる人は誰もいません。舌は休むことのない悪であり、死の毒で満ちています。私たちは舌で主であり父である方を褒めたたえ、同じ舌で神の似姿に作られた人間を呪います。同じ口から賛美と呪いが出てくるのです。私の兄弟たち、そのようなことがあってはなりません。私の兄弟たち、イチジクの木がオリーブの実をならせたり、ブドウの木がイチジクの実をならせたりすることができるでしょうか。塩水も甘い水を出すことはできません。
まず第一、自分の無力さを告白しましょう。2節を見ていただきます。私たちは皆多くの点で過ちを犯す。8節、舌を制する人は誰もいません。この2つのことに同意しますか。もし同意するならば、神様にそのことをあなたなりの言葉で告白してみませんか。例えば、主よ、私多くの点でもうこの舌で失敗をしています。私は舌を制することできません。教会で、家庭で、職場で舌のコントロールができません。多くの人を傷つけつまずかせてきました。主よ、どうかこの私を、無力で罪深い私を憐れんでください。とりわけ憐れんでください。この祈りを告白してみてはいかがでしょうか。二つ目、過ちを具体的に告白しよう。無力さ、弱さ、罪深さの告白だけでなくて、具体的に思い出したことを主に告白してみませんか。過ちを犯した相手に対して主から知恵をいただいて、必要に応じて告白し、謝罪をし、許しを請うのです。この必要に応じてというのは、焦って相手にごめんなさいって早く、早すぎる謝罪をすると、相手の痛みを逆に増幅させかねませんし、そして相手がもし知らないことだったら、え、あなたそんなこと言ったの、そんなことしたの、というふうに逆に関係がこじれる場合があるからです。ですから主に尋ねることが大切です。3節に馬を御するという例えが出てきます。馬はここで本能的、衝動的に私たちが喋ってしまう、この罪を象徴していると思いますね。舌の過ちを謝罪する場合にも、焦って馬のように声を出してしまうということが起こり得ます。依然として制御しがたいという馬の性質が変わってないということになりかねません。時には相手の心の準備を待ってあげるのも愛の配慮です。そのタイミングも主に尋ねましょう。私たちはこの舌による過ちという負い目に耐えかねて、一刻も早くごめんなさい、許してください、自分が早く楽になりたい、その気持ちを前面に出そうとするならば、馬のまんまだということになってしまいます。4節に、 小さい舵を持つ船って出てきます。この世の価値観、風習に流されやすい、この口から出てくる罪を象徴した言葉。一説には、教師という風に書いてますが、教師が陥りがちな舌の過ちの典型では二つあります。過ちを教えてしまう。また、人を批判したり裁いてしまう。この二つの領域でもし思い当たることがあれば、主に告白しましょう。また、公の場で、この動画もそうですけども、公の場で不特定多数の人に舌の過ちをしたなっていうことに、この後で気づかされたならば、公の場で謝罪するということも大事になってくるでしょう。9節、神の似姿に作られた人間を呪うってあります。まさか自分は人を呪うなんてそんなことしてませんと思うかもしれませんが、ここで呪うっていう言葉は、藁人形に杭を打ちつけて唱える、そういうことではありません。上から下に向かって裁くという意味なので、あります。こんなこともわからないの？こんなこともできないの？知らないの？そういう言葉を直接本人に向かって、あるいはそこにいない誰かについて言うことはないでしょうか？人はみんな神の似姿、神の似姿に対して語る場合、尊敬を払うべきですね。自分よりも優れたものと思いなさいと聖書は命じています。特に9節10節を見ると、礼拝で神を褒めたたえる舌、それが人を呪うという可能性がある。これは何を言ってるかというと、最も聖なるものに、聖なるお方に触れた直後に私たちは、この世を見て人々を見て、そして悪い言葉を出してしまいがちになる。私自身で言うならば、神学校にいた時に、この海外宣教報告会、一番心が燃やされる時でした。もう世界の宣教最前線の報告を聞いて心燃やされる。報告会が終わった瞬間、この世的な話をする人がいる時に、なんだこの人たちって言って、口から人を呪うような言葉が出てくる。このことを本当に悔い改めさせられました。さあ、3番目。聖霊の満たしを祈り求めよう。皆さん、夜寝る前に、どれほど時間かけて歯を一生懸命磨いても、朝になると口の中から嫌な匂いが発生する。まあこれを多くの人体験していると思います。朝起きた時の口の中というのは、一日の中で細菌が最も多いそうです。そう、お腹の中からいろんなものが。私たちは寝る前にこう、舌掃除のグッズなんかを使って、きれいに舌の表面をきれいにするかもしれません。でも内側からいろんなものが出てくる。皆さん、汚れは内側から出てくる。私たちはどんなに口先の言葉を変えようと思ってもですね、内側が変えらなければなりません。塩水は甘い水を出すことできないって12節に書かれています。心に満ちていることが口から出てくるのです。心に聖霊の満たしを日々求めましょう。舌が聖霊によってコントロールされるように祈りましょう。どんな時にも御霊によって祈りなさいと聖書は教えています。とりわけ、すべての生徒、クリスチャンのために祈るときは、特にそれが大事になっています。皆さんいかがでしょう？私は毎朝ディボーションのときに、一人一人の教会の兄弟姉妹の名前を挙げて祈ります。その名前を挙げて顔をイメージして、そして四つの分野で、その人のことを感謝します。その人を祝福します。その人が聖霊に満たされるように、そしてその人が悪いものから守られるように、四分野でその人のことについて祈ると、その日一日中、その人について何か悪い噂を聞いたり、その人について否定的なことを言う人がいたりするとすごく悲しみます。聖霊が悲しむのがわかるんです。心から口をついて出てくる言葉によって自分が本当にこの生きていく習慣を持っているときに、私たちは変えられてくることができます。ぜひ、私たちは、聖霊に満たされて、祈り、そして、主を、そして人々を愛するものとされていこうではありませんか。お祈りをいたします。天のお父様、私たちの無力さを、私の無力さを、お許しください。その罪を、本当に主を、嘆き悲しみます。憐れんでください。どうぞ聖霊に満たされて、イエスの血潮によって清められて、神様から祝福されたものとして、神によって作られたものを祝福して、私たちが歩むことができますように、イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。皆さんの祝福をお祈りいたします。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。